本日の聖書箇所は新約聖書ペテロの手紙第1章の1節から9節までです。新改訳聖書2017年版の465ページ、新約聖書の465ページになります。新約聖書465ページ、ペテロの手紙第1章1節から9節に記された神の言葉をお聞きください。イエス・キリストの使徒ペテロから、ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビティニアに散って起立している選ばれた人たち、すなわち父なる神の予知のままに御霊による性別によってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎを受けるように選ばれた人たちへ、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れる時、称賛と栄光と誉れをもたらします。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。本日はこの箇所より、試練の中における希望、試練の中における希望と題して、ゆう吉明先生に御言葉の取り次ぎをしていただきます。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
私はゆう吉明と申します。今朝は東京都世田谷区の駒沢公園のあたりからバスに乗って成城学園まで行き、そこでから小田急に乗って藤沢本町の駅に参りました。皆様方の前に今日お話ができますことを非常に感謝しております。10月の8日に本教会の協力牧師でいらっしゃる伊藤道夫先生が突然の昇天されたということを鈴木手元先生のメールで、南関東地区のすべての教師に送られます。そのことで知って驚きました。それから州法に書いてございますように、22日の土曜日に葬儀礼拝が行われたということで、本当に伊藤先生の奥様 をはじめご遺族、そして一番愛しておられる教会の皆様方の上に主の豊かな慰めをお祈りする次第でございます。一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、私たちは敬愛する伊藤道夫先生を昇天されました。悲しみでいっぱいでございます。神様、この中にあって私たち今朝も礼拝の中で御言葉に接することができますことを感謝します。どうか主よ、私たちの心が御言葉に謙遜な心を持って接することができますように、どうぞ御言葉を聖霊なる神様が一人一人の方に適用してくださることを心からお願いします。この小さき祈りを尊き主イエス・キリスト様のお名前によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
ただいまも司会の方がおっしゃってくださったように、新型コロナウイルスの世界的感染が収束に近づきつつあるようには思うんですけど、これだというまだサインが、いわゆる世界保健機構その他からですね、出てないんですね。第7波が終わりつつあって、ということで私は東京世田谷で横浜で3回接種を終わって引っ越しました。今年の3月にで4回で、先週第5回を打ちまして、私ワクチン打っている最先端のものでございまして、本当に感謝をしておりますと同時に、主よ、教会のためにも、それから全世界の方々のためにも、このコロナウイルスの収束に向かってのということを祈る次第でございます。で、この感染、私たちに将来に対する不安を引き起こしました。そして今年の2月24日州法に大変詳しく載っておりますように、ロシアがウクライナに侵攻しておりまして、大変な残虐なことが行われ続け、市民を苦しめ続けていると、次に何が起こるかわからないという不安な状況の中で今朝を迎えております。私たち特に今戦争当事国、死の現実、そして私たちもコロナウイルスによって死の現実をより鮮明に経験しております。日本の方たちの感染者、それから亡くなられた方々の数、その多さに本当に次は私かもしれないということを思っております。そしてもう一つ考えさせられるのは、私はあるいは私たちは何を根拠にして生きているのかということを考えさせられたことです。今朝はペテロの手紙第1章1節から9節を、試練の中における希望と題して、試練の中でキリスト者を支えるものは何かについて学びましょう。これを3つに分けて学びます。第1は1節から2節で信仰生活の支えです。次は3節から5節で救いと生ける望みです。最後は6節から9節で 救いの喜びです。一節二節信仰生活の支え、三節から五節救いと生ける望み、最後は六節から九節で救いの喜びです。まず第一の一節二節信仰生活の支えから学びたいと思います。これは一節二節それぞれ一節のことを申し上げますが、小さな見出しで一節は散って起立するということです。一節の三行目に散って起立しているって書いてあります。一節二節はですからその挨拶の中での散って起立するということが強調されております。一節読みます。イエス・キリストの使徒ペテロからポントス・ガラテア・パパドキア・アジア・ビテニアに散って起立して選ばれた人たち、すなわちって書いてあります。この中にアジアって書いてありますけれども、今はアジアここまで広まってきましたけれども、アジアっていうのはあのエペソのあたり、それはアジアって言ったのがだんだん広まってきて、私たちはあのもう東アジア の, あのですから極東というところに住んでいるわけですね。この散って起立して選ばれた人たち、すなわちつまりこのポントガラテアカパドキアアジアビテニアって今何という国か、ご存知のようにこれはトルコという国です。今回のウクライナ戦争と申しましょうかに反してかなり中立の立場で、プーチン氏にいわゆるクレームをつけている、エルドアン大統領の国でございます。そしてトルコのあのところは国会ですよ、北は。でさらにその向こう、国会の北はクリミア半島で、さらにそこにはクリミア半島を含めてウクライナですが、クリミアはロシアが2014年と取ってしまった。ですからこの戦争は実は2014年から続いているわけです。いやもっと前から続いてるんですけど、明らかに横領したのはこのということでございます。そこに散って昔散って起立している選ばれた人たちということです。手紙の著者はご存知使徒ペテロです。両親から与えられた名前はシモンでした。バルヨナシモン。イエスがヨハネの1章の42節でこのイエスはこのシモンに対して何ていうあだ名つけましたか、名付けましたか。ケファ、アラブ語でケファっていうの。そのケファのギリシャ語がペテロです。ですからまあ岩を意味します。岩ちゃん。シモンの名がペテロに変えられたようにですね、キリスト者は生ける石に作り変えられると、ペテロはこの第一ペテロの2章の4節から5節で言っております。そこを学んでいると日が暮れてしまいますのでいきません。人っていうのは何ですか。ここに書いてあるあの1行目、人、人っていうのは主イエスによって使命を受けて福音宣教に使わされたものです。執筆地はどこですか。これ2章の4節から5節に書いてあるんですけど、バビロンの教会って書いてあるんですけど、あのヨハネの黙示録もそうですけど、バビロンっていう言葉で違うことを指しているんですよ。つまりローマを指してるんです。ローマで、バビロンでは当時あのちっちゃなもう廃墟になっております。ですからバビロンから書いたんじゃなくて、これはローマのこと言って、ヨハネの黙示録もそう。いつですか。64年にはペテロは殉教してますよ、ネロに捕らえられて。ですからこのパウロのこのあの殉教の62年から64年の間、 にペテロはこの第一ペテロを書いたわけですね。小アジアの今のトルコの5つの教会に送りました。それも教会と書かないで散って起立している選ばれた人たちと書きました。散った起立者、今カタカナ日本語でもそういう言葉が流行ってきました。ディアスポラって言うんです。離散者、ディアスポラと呼びます。これギリシャ語です。バビロン捕囚後に全世界に散ったユダヤ人のことをディアスポラって言ったんです。それをクリスチャンにも当てはめてるんです。異邦人のクリスチャンにも当てはめてるんです。ペテロはこの用語でキリスト者、異邦人のキリスト者がこの世で起立者、異邦人として生きていることを示しています。起立とは何ですか。本来の居場所を離れて一時的に別の地に住むことです。日本にもウクライナの人たちが数百人ですか、避難してます。そういうのを起立って言います。ところがアジア系の方たちは起立してるんですけど、起立者とは日本政府は認めてないので、大変アジア系の起立者避難、政治的避難してきたんで難民として認めてない。日本政府はウクライナの人たちだけで、ロシアの人も昨日のニュースで見ておりましたら、一人もう病気だから、しかしながら徴兵されたので、逃げて逃げて2500キロぐらい国内で逃げて逃げて、あるアジアのロシアの近くの国から飛行機でもって東京に来たんだということで、語学を学ぶという目的ですが、その人に対してはロシア人ですけど何の援助もない。起立してても援助がない。ウクライナ系の方は起立しても援助がある。ですから大変な、起立者でも大変ですよね。いずれにしても異邦人キリスト者と私たちはその異邦人社会からもこの締め出されて、二重の意味で起立者の運命にあったことでしょう。駅をこちらの藤沢本町の駅の看板に立ってまして、白旗神社っていうのがあって、白旗っていうのがかなり源義経が何とかかんとかって書いてあって、ちなみにもうそういう神社だらけですよね。私たちのどこもそう。私が住んでるところも深沢神社っていうのがあって、もう一つ玉川神社、神社から全てのことが中心として行われている、神社が占領している、その中にあるキリスト者でございます。現地の人もですね、なぜ二重の意味で起立者の運命にあったんですね。現地の、そのアジアのこのいくつかの都市においてもですね、地方においても、なぜ人たちはユダヤ人の宗教などにと迫害視することもあったのではないかと思われます。救われた私たちの本来の所属はこの世ではありません。この世の命もこの生活も一時的です。けれどもこの世は今の私たち信仰者がいるべき場所なんです。この世は今の私たちがいるべき場所です。クリスチャンっていうのは逃避しません、この世から。この世にいる、この世で生活する。私たちは放浪者ではなく起立者なんです。一節の最後のこの選ばれたものっていうのは、本来はユダヤの方々、イスラエルに当てられた語ですが、異邦人キリスト者にも適用されてるんです。これ驚くべき言葉なんです。イスラエルのための特権は、キリスト教会、異邦人が 構成しているキリスト教会にも適用された。これはこのユダヤの人たちのいわゆる宗教にとってはこれ驚くべき、お前たちにはそんな資格がないなんて言って迫害するわけですよね。ですからヨハネの福音書の9章の目に見えない方が目に見えるようになったら、そのこのユダヤのコミュニティからあの村八分にされたことが書いてあるでしょ。その村八分にされた男、親たちもどうしてこの子が目が見えなかったのが目に見えるようになったか、私たちも説明がつきませんって逃げたでしょ。誰が来ましたか。イエス様がまた来ましたね。おそらく彼はヨハネの福音書9章に記されているだけあって教会に属するものとなったんですね。さあ2節は何ですか。1の大きな2の大きな1の2ですね。これ2節っていうのは三位一体の神の働きなんです。2節には何て書いてありますか。父なる神の良知のままに御霊による性別によってイエスキリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへ恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。ここに2節にはこの選ばれた人たちっていうのは1節で、父なる神の予知のままにと、から御霊による性別によって、これ2番目、3番目はイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように、父、まあ御霊、御子、普通だったら父、子、御霊なんですけど、3つの句が関連付けられてるでしょう。そのことから選びの技は三位一体の神によることが分かります。第一に選びは神の予知による、あらかじめ知るっていう字です。選ぶことは神の恵みの試験による行為です。予知と予定は区別されるべきことなんですが、ここではあの予定の思想を含んでいると言ってよいでしょう。神様に予定されたもの、予知のままに予定を含む予知ですね。これローマの 8-29 にその聖句があります。開けません。第2に選びは御霊の性別によります。父なる神の救いの計画は御霊の技により、しかも性別することにより私たちのうちに現実化されます。第3、選びの目的は何ですか。キリストへの従順と血の注ぎを受けることです。選びは一つにはキリストへの従順のためであり、二つには血の注ぎを受けるためです。さあ大きな2に参ります。3節から5節、救いと生ける望みです。それもまた、3つに分かれまして、3節は生ける望みです。3節は何て書いてありますか。3節読みます。私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみの上にイエスキリストが死者の中から蘇られたことによって私たちを新しく生まれさせ生ける望みを持たせてくださいました。3節は父なる神が私たちを新しく生まれさせ生ける望みを与えてくださったと述べます。3節の内容の第一は父なる神に賛美が捧げられてますね。この賛美は特に神の憐れみに向けられてますね。キリスト者である私たちに生ける望みを持つようにさせてくださった神、朽ちることも資産を受け継ぐように朽ちることもない資産を受け継ぐようにしてくださった神、 そのためにキリスト者を最後まで守ってくださる神に賛美が捧げられています。3節の第2の内容は神の憐れみによる神聖ですね。神はご自分の大きな憐れみの上に私たちを新たに生まれさせたとあります。この憐れみっていう言葉は、まあ、ここではギリシャ語で記されてるんですけど、その元はですねヘブル語なんですね。ヘブル語はですねラハムって言うんですよ。でヘブル語ではお母さんのお腹のことを意味する言葉なんです。お母さんのお腹、お母の体を意味する語から出ておりまして、母のような感情をも暗示している言葉です。それは真実な変わることのない忠実な愛です。人は神の憐れみによって新たにさせられます。新しく生まれる神聖とは、罪を許され、神と和解させられて、神との関係が一新されることですね。3節の内容の第3は何ですか？生ける望みです。最後に書いてあります。神聖の結果、人は生ける望みを持つようになります。イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによっては非常に重要な句です。それもですね、なんとかなんとかっていうようにね、日本の阿弥陀様とかなんかっていうように抽象的なもんじゃない。蘇られたっていうのは過去形でしょ。つまり歴史に起こったことです。歴史的なエビデンスがあるんです。皆さん福岡のなんかのことと京都のことで、昨日あたり一人の男性が刑務所に入ってたのが王将の社長を射殺したとかの中で、でもエビデンスがなければ、証拠がなければ、タバコの吸い殻とそれからバイクかなんか盗んだ大バイクがあって、今朝によるとそのところに硝煙反応とから彼のいわゆる DNA が一致していると、そういう証拠がなければ、皆さん二十何年待ってて、十何年ですか、その方がっていうふうに動きませんよ。皆さん、私たちも皆さん主イエス・キリストの歴史的な復活ですよ。教会はそのために建てられて、証しするために、証言するために、藤沢本町にも建てられている証言です。私たちはこの発砲としての蘇り、これはただ単なる抽象的な願いではありません。イエス様は発砲として蘇ってくださった、贖いの確かさ、救いの確かさを保証するだけに保証するものです。まずそれからキリストの蘇りと、今度は私たちキリスト者の蘇りを約束するものです。どこに書いてありますか？第一コリントの15章の20節以下に書いてございます。生ける望みとは、死に勝利されたキリストによってもたらされた恵みであり、死の恐れを拭い去り私たちを生かす望みです。さあ大きな2に参ります。2の2、これ4節です。大いなる資産を受け継ぐです。4節はこの生ける望みを詳しく述べまして、資産を受け継ぐものとされたキリスト者の立場を述べますね。4節ではこの死、それから悪が時に対する勝利を歌いますね。まず朽ちることもないって書いてある、これは書いてありますね。これ死というものに対する勝利です。これは汚れることもない、これは悪に対する勝利です。それから消えていくこともないっていうのは、時、時間に対する勝利です。私たちはこの跡取り息子としての元息子として、この上ない資産を受け継いでいるのです。さあ2の3番目は何でしょう？5節です。神の守りです。神の守り、4節で私たちに無常無比の大資産が蓄えられていると言ったペテロは、 この子孫をこの五節で終わりの時に表されるように用意されている救いと言い換えていますね。この世の終末、キリストの再臨をもって始まる新しい時の、新しい神の時に現れようとしている救いは、今は隠されている救いです。このキリストの贖いの御業によって、この信者のために獲得された全く救い、永遠の命のことです。この救いは罪や死や神の怒りからの永遠の解放であり、キリストイエスによる救いです。この全く救いに入るため、神の力によって私たちの信仰を守られるのです。私たちは信仰によって救われ、私たちの信仰を通して守られるのです。大きな3に参ります。6節から9節です。救いの喜び。その第一が6節です。苦難を喜びに変える救いです。キリストの御業は歴史があります。6節。そういうわけであなた方は大に喜んでいます。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、キリストの御業は歴史があります。先ほどの3節から5節は何ですか？将来の側面、救いの将来の側面です。終末の側面から救いを希望として説いてます。生ける望みは、ところがこの私が今やっている6節から9節は何ですか？救いの現在の側面を述べます。で、10節から12節は救いの過去の側面を述べておりますが、10節から以下は今日はいたしません。6節から9節は救われた私たち一人一人の現在の側面を述べているわけです。クリスチャンの3節から5節は救いを終末の観点から希望として説いていますが、6節から9節は救いの現在の側面を描いています。つまりクリスチャン生活ってのは何ですかっていうことです。6節、あなた方は大いに喜んでいますって書いてあります。6節のそういうわけでというのは3節から5節全体のことを受けているんです。それでそういうわけで今はこうなんですと、こういうことですね。神聖から希望、それから資産、神の力、信仰、完成される救いが大いなる喜びの根拠であるからです。ここに6節、今しばらくの間とありますね。キリスト者の地上における今の現実は何ですか？それは試練です。その試練は何て書いてありますか？一つですか？いいえ、様々って書いてあります。それと同時に神の子たるものは試練に遭い悩み悲しむこともあります。救いや喜びのあることは困難や試練がないことを意味するのではありません。主イエスは言います。マタイの5章の10節12節、義のために迫害されているものは幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですとおっしゃいました。悲しまなければならないの、なければならないって6節にありますね。悲しまなければならない、これはやむを得ず、まあこれは ギリシャ語でですね、エイデオンって言うんですよ。やむを得ず、これは仕方なしにとか、いやいやながらですっていうのが本来の意味なんですが、しかしここの文脈、6節では必要ならばっていう意味なんです。必要ならば、この困難はつまり神の御旨の中に許された必要があってのことなんです。やむを得ずは全てを善に導く神の御旨の中にあって必要なことを意味します。ですから試練にあった時ですね、私たちはすぐに絶望とか下を向くんじゃなくて、神様が必要なこととして与えてくださったんだから、上を見つつの歩みということが非常に重要です。私たちはいつも下を見るように、なんとか旧なんとか教会っていうのは先祖を見るようにって言ってますよね。恐ろしいですよね。その先祖の呪いを悪霊って言うんで、この壺を買いなさいっていくらですか。240万です。ご主人も買わなくちゃいけない。480万円思う壺ですよね。そんなんじゃないんです。皆さん、私たちキリスト者は神様が私をここに置いてくださっておる。神に視点を置くこと、天に視点を置くこと、そして現在を見つめること、先祖じゃないです。よろしいですか。この人が犯したのもない、両親が何かしたのでもありません。私たちは神の栄光が現れる、その視点を持つことが非常にクリスチャンとして、これはあのクリスチャンになった時の、先ほど手話をやりましたけど、私半分ぐらいしかできませんで、本当に申し訳ない、できの悪い生徒ですが、皆さん、この信仰の体操というのをするんです。いつも下向いてしまう性格、上を見上げましょう、上を見上げましょう。ですから手話でもって上を見上げましょうっていうのを後でやっていただきたいと思います。なんか申し訳ないことですけど、上を仰げましょう。重要なことです、これは。ですから6節は試練の多様性と不可避性だけで絶望じゃない、上を見上げつつでございます。さあ7節いきますよ。苦難を栄光に変える救い。7節は試練の有用性、それから必要性が説かれています。試練は苦しいですが、キリストの再臨の時には栄光に変えられます。苦難が来るのは神のこの御心によるのですが、キリストの再臨の時には栄光に変えられます。苦難が来るのは神の御心によるのですが、それによって信者の信仰告白が単に表面的なものではなく、真実なもの、それから純粋なものへと導かれます。7節のこの試練っていう言葉がありますね。これはギリシャ語ではドキミオンという言葉なんです。ところが6節、先ほど言った6節の試練っていうのはギリシャ語でテイラスモスという言葉が使われているんです。これはドキミオンという7節の試練の方は、このテイラスモスの6節のこの試練とは違う言葉なんです。ですから7節の試練っていうのは何か、これは試験済みのとか検証済みのとか最善のもの、よく工業製品にJIS って書いてありますよね。あれも試験済みですよ、その意味なんです。それは信仰の純粋性をも語ってます。私の兄弟たち、様々な試練に遭う時は喜びなさい、 ヤコブの 1章2節から4節、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは喜びと思いなさい。試練が試されると忍耐が生まれます。忍耐を働かせなさい。成熟した完全なものとなります。試練に耐える人は命の冠を受けるからです。火のような試練は信仰の純粋性を生み出します。しかも信仰は滅びることなく栄光に至ります。信仰の純粋性が到達するゴールは称賛と栄光と誉れです。神は私たちの信仰と節操を称賛してくださり、マタイ25の21、栄光を与え、詩篇8の5、再臨の時にキリストには審判者として、また報いを与える報奨者として来られます。さあ、3の大きな3に参ります。8節から9節最後ですね。キリストへの愛に至らせる救いです。8節9節キリストへの愛に至らせる救いです。8節9節読みます。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄光栄えに満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。このキリスト者のこのキリストへの愛と信仰およびそれに伴う大きな喜びはキリストによって与えられた救いのゆえです。ここで著者は自らの経験と読者のそれとを比較しております。ペテロは肉体を取ったイエス様を見ていただけでなく、ことに復活の主と対話してます。何度も会っておりますが、そこでガリラヤ湖のところでヨハネ21章の15節から17節、魚取れなかったけどイエス様は右のところに降りしなさい、網を取れちゃった152世紀で22世紀でしたか、持ってらっしゃい、炭火を起こしてるから、魚のパンはちゃんとイエス様用意してるんですよ、食べたよ、食べましたでしょ、その後で何とおっしゃいましたか、私を愛しますかと尋ねましたね。ヨハネ21章の15から17。これに対してこの手紙の受け取り人は、ですからその時で、ペトロ困っちゃったんですけど、最後に私の羊を牧しなさいとおっしゃったでしょ、イエス様は。これ回復ですね。3度の拒否、イエス様を知らないといったことに対する完全な許しですね。これ新しい使命への派遣ですね。これに対してこのペテロから手紙を受け取ったこの私たち受け取り人は、肉のイエスを見ておりません。しかし愛においては変わりがないんです。皆さん、キリストへの愛は肉のイエスを見たか否かには関係がありません。福音を受け取る、福音の言葉を信ずる、それによって救いが与えられる、イエス様を救いにして受け、イエス様の十字架を我がため、私は罪人、罪のイエス様の身代わりの十字架を信じますと言った、そのこと、そしたら変わる、喜びが与えられる。愛においては変わりはない。キリストへの愛は肉のイエスを見たか否かに関係がないんです。ですから復活のイエスが40日地上に滞在されたのは、弟子たちが生きるキリストを信じるようになるためでした。復活のイエスと11回ですかお会いしてますね。1回や2回だって疑っちゃうかもしれない、11回もこれ重要なことですよ。弟子たち、イエスが見えなくても共におられることを 弟子たちが体験、弟子たちに体験させる必要がある。見える信仰からイエスの肉体が見えないイエスへの信仰です。ペテロの8節のあなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っていますという声を耳にして、私たちも感銘させられます。あの復活の主イエスがトマスに言われた言葉、ヨハネの2章29節、あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる人は幸いです。トマスは何て言った、ああいえいえ、あの十字架のあの釘の跡手突っ込まなければ私信じないです、見たから信じたんですか、見ないで信ずる人は幸いだと1週間後におっしゃいましたね。その声がこだましてきますね。事実、主イエス・キリストを自分の主として受け入れ信仰告白することができた時の不思議な感激、時間と空間2000年も離れてるのに、空間もあのイスラエルの地から私たち随分離れて極東にいる、この時空を超えた、時間と空間を超えた別世界が開かれた感動、どこにいても同じ、私たちはそれを満たす。ですからヘブルの11の1節では信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。でも私たちは聖書という神の啓示の書に基づいて、このエビデンスに基づいて、神様が歴史において何をなさったのか、御子が歴史において何をなさったのかって、この証言に基づいて私たち信じてるんでしょう。信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させる。ただイエス様の救いだけじゃない、これからのことも含めて信仰はイエスと共なる世界です。あの迫害者サウロの目から鱗が落ちた体験をしたんです。8節のこの信じているって言葉ありますね、愛しているって言葉はですね、ギリシャ語は現在形の動詞が使われてるんです。現在、ギリシャ語の現在形っていうのは英語でいう現在進行形です。ですから続いているということです。あの継続的な経験をここで示している、この喜びがどこにあるかについて9節、あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。ペテロはキリスト者の希望をただ単なる重要なことですけどね、ただ単なる神学的な真理として述べているだけではなくて、彼自身の体験的な出来事、人生を変えた出来事として知っていました。体験的なこととして、彼はイエスが勝利したことによって神が全てのことを新しくするということに気づきました。その神の働きはイエスを信じる全ての人に約束されています。私たちの永遠に続く新しい人生はイエスの復活によって完全に保証されています。これほど確実なものはありません。私たちの希望はキリストの復活に基づいています。希望という土台があれば私たちは楽しく人生を送ることができます。その希望は現在の困難や試練に立ち向かう助けになります。あらゆる悲しみや圧力に押しつぶされそうになっても神は私たちを助けると守ると約束しておられます。今私たちは主と共に生きる中で神の御心のために、他の人々の幸福のために日々心を込めて働き、天国の喜びを希望を持って待ち続けるもの、待ち望むものとさせていただこうではありませんか。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの恵みを感謝します。 あなた私たちに生ける望みを与えてくださいました。それは神の御子があなた様によって使わされたこと、贖いを遂げられたこと、そして三日目によみがえられた事実によるものであり、私たちはそのような見本を初代の人たち、そしてクリスチャンたち、その多くの喜びを私たちは宗教改革者たちの大きな働きを通してさらに与えられて今日に至りましたことを心から感謝をします。主よ、お一人お一人に祝福と、また聖霊なる神様が信仰によるところの喜びを与えてくださることをお願いし、この小さき祈りを尊き主イエス様の皆によって今にお捧げいたします。アーメン。
それでは新聖歌474番、主が私の手を、これを賛美しましょう。